日本という国がですね、時々神国、神の国になるんですね。で、まあ、昔はこれを悪い方向に使われたこともあるんですけど、まあまあいいことが、結果的にはいいことが多いんですね。まあもちろんこの日本が、まあ、この幸福な日本シリーズで言ってるように、日本は日本人のものであると、まあこれも世界でただ一つですからね。当たり前のように思うけど、日本世界ただ一つ、まあこういうのがあってですね、非常に日本っていうのは、日本人は幸福な人生を送ったんですね、ずっとですね、この2000年間。例えば鎌倉時代にですね、モンゴルが、まあ、日本に攻めてきたわけですね。まあ、形としてはもうすでにその頃モンゴルは、中国も朝鮮も占領してたので、日本に来た軍隊はですね、モンゴル軍というのは、まあ普通は元軍と言いますし、元というのはまあ中国の王朝の名前なんですが、それから高麗、その当時の朝鮮との共同体だったもんですから、元高麗軍とかいったのが、まあ船に乗って日本に来たわけですが、まあいずれにしても中心はモンゴル兵なんですね。まあ世界全部を、その当時の世界全部を占領しました。まあ歴史家が言うようにですね、モンゴル帝国によって世界史というのが始まったと、まあそういうことですね。まあ宮脇先生なんかもそう言っておられますが、それまでは世界は別々の国、地域の国の集合体だったんですが、世界全体が一つの運動体になってですね、動くようになったのは、まあ、モンゴルの世界制覇からだと、まあ、いうことなんですけども、その中で勝てなかった国があるんですね。ヨーロッパの方に行ったのも最後はです、引き分けになりましたし、それからモンゴルの方で王位継承の問題が起きて軍隊が引き上げたということがありましたが、もし仮にモンゴルが本格的にヨーロッパを攻めたら、ヨーロッパは降伏してた可能性があります。またヨーロッパというのはすごい遠いわけですね。ロシアを全部横断していかないといけませんが、まあ、日本はですね、まあ、非常に近いし、ましてモンゴルが中国を取って元という帝国、元帝国になってからはですね、隣の国が中国ですから、日本ですから容易に攻めて取れたはずなんですが、取れなかったわけですね。でこれについて昔はですね、神風が吹いたとこう言うんですけど、私もですね、そうですね、40ぐらいまではあまりよく調べなかったので、たまたまモンゴルが来た時に台風が吹いて、まあ、日本が勝ったんだなと、まあ神風というわけじゃないけど、まあ、日本も運のいい国だなとこう思ってたんですが、実はよくよく調べたらですね、文英公安って2つの戦争があったんですが、最初の戦争ではですね、モンゴル軍は日本はそんなに強いと思ってなかったんで、まあ、適当な軍隊を船に乗せてですね、博多に来たわけですね。で上陸して結構簡単に勝ってですね、中の方まで行ったということなんですが、それでもやっぱりかなり、モンゴル軍もいたんで、それで大将なんか、大将に近い人もかなりやられたりしましてね、それでまあその時はもうなんか面倒くさいから、もう日本やめようと、これじゃちょっと勝てないからっていうんでですね、まあ引き分け状態で引き上げたんですよ。引き上げた時に台風にあったと、まあ、玄海灘は少し朝鮮の方に向かっている時に、台風にあったっていうわけで、これはまあ台風があったから元軍が引き上げたっていうんじゃなくて、引き上げる途中に元軍が台風にあったということなんで、その時やっぱり日本兵がですね、我が身を捨てて戦うという、まあそういう気持ちがありましたからね、武士の方で、鎌倉武士ですが、まあそれがやはり強い結果になりました。でこれに驚いた元のフビライがですね、絶対に今度は勝つぞというんで、軍隊その頃も南宋、当時はですね、元はまだ日本と戦った時は、最初に戦った時は中国の北半分しか占領してなかったんですが、その後南宋、宋ですね、それを滅ぼしまして、まあ、その兵隊とか軍隊、海軍なんかをいっぱい手に入れたもんですから、まあ、それを全部集合して大軍団を作ってですね、それで日本に来ました。ところがまあ中国軍の方はもちろん朝鮮半島から来たのは とですね、それから上海の方から来るのとは、指揮官も違いますし、民族も違いますし、いろんな方向があって、少し南の方から来るのが時間かかりましたね。で、先に北の方の朝鮮から来た軍隊が日本と戦ったんですが、もうその頃は日本は防塁を博多に作ってですね、それでなかなか上陸もさせないと。そうすると上陸できないもんですから、毎日船の中で寝泊まりをすると。そうすると船の中で軍隊が寝泊まりしている時に、まあ暑いしですね、それから日本の小舟がですね、夜中に来てですね、暗いところから突然この火をつけた槍をこうモンゴルの船に打ち込むとかですね、さらにはこう鎖をかけて登っていって、そして大将を狙うとか、もうめんどくさいわけですね。まあ夜は、昼は戦う、夜は寝れないっていう状態になって、ヘトヘトになってる時に、南の方から軍隊が来る。ところがこの時はもうすでに3ヶ月ぐらい経ってましたかね。だいたい日本近海で夏にですね、3ヶ月も船の中にいたら1回や2回は台風に遭いますよ。もちろん博多ですからね。で、台風が来てやられたということですから、これも神風とはちょっと言えないんですね。それからまああといろいろあったんですが、まあ、簡単には日露戦争、まあ、ロシアっていうのはその当時、まあ、世界で一番強い国と言ってもいいぐらいで、まあ、ヨーロッパとの戦いでもそんなに負けてませんし、まあ、トルコとの戦いではロシアが勝ちですね。もちろんシベリアなんかいくらでも行けると。それから中国なんかはむしろロシアは戦わなくて、どけどけと、満州はもう自由に通らせろと、旅順に満州の一番南の端ですが、旅順に港を、軍港を作るからどけっつったらどかせられるというぐらいの権力があったわけですね。だからもちろん世界中も、まあ、当の日本も負けるかなと思ってたら、乃木大将がいて、203コーチ、それから方天海戦は、乃木は第3軍の司令官だったんですが、まあ、方天海戦の内容を見ると、まあ、乃木軍がいたから勝ってたところもありますので、乃木大将が勝ったと言っていいでしょうね。それからもちろんこのバルチック艦隊と戦った東郷平八郎の日本海海戦では、もう世界の海戦史上最大と言われる大勝をしたわけですね。大勝ちをしたわけです。これもですね、その当時のヨーロッパの一番の強国に勝ったのが、アジアの小国だったっていうわけですから、まあ、これもやっぱり、日本は新国であるということの確信が出たわけですが、しかし例えば日本海海戦ではもう日本軍はですね、もちろん伊集院新艦だとか、それから火薬も下瀬火薬っていう特別な技術的な進歩もありましたし、訓練も生半可じゃなかったわけですね。ロシアは普通の訓練、日本はもうその10倍ぐらいの訓練してまして、ものすごく命中率とか、それから1個の大砲を撃った後次に撃つっていうのも、これ火薬にもよったんですけど、非常に優れていたもんですから、まあそういった努力ですね。それから乃木大将の方が勝ったのは日本精神ですね。こっちは突撃を繰り返すわけですが、これはまあ乃木大将の類まれなる、まあ力ですね。まあ、一時批判されたこともありますけど、乃木のバカなんて言われたことあるんですけど、決してそうじゃなくて、戦争に勝つっていうのはこっちが1万人死んで向こうが2万人死ねば勝つなんていうもんじゃなくて、勝つ負けるはやっぱり陣地を取って戦争に勝つことなんですね。それを徹底してやったっていう、まあ乃木大将の偉さがあったわけです。これはだから日本精神ですね。では日本精神と日本の技術力であって、決して神風ではないんですね。それから戦後になると今度はジャパンアズナンバーワンと呼ばれたり、産業ではですね、それから寿命では長寿世界一になるっていうのはですね、まあ、本当にこう目覚ましい努力なんですね。今度もコロナがありましたが、まあ、日本は流行しなかったと、まあ大体流行しないったって欧米の、まあ、200分の1から300分の1ぐらいでしたね。普段毎年流行るインフルエンザが1000万人ですから、まあ、2万人ですから500分の1しか流行しない、まあ、こういうことが非常に起こるんですよ、日本は。だから神の国だって言われるわけです。確かに日本は信仰心は厚いんですよ。 実はそのイエス・キリストを信仰するとかそういう単一の信仰ではなくて、日本人の心の中には信仰心が非常に強いんですね。まあ、例えばぼんやりとですね、太陽お天道様が見てるからっていうのは、これものすごい強力なあの信仰心なんですね。まあ、それが違う形で時々いろんなところで出てきます。私の好きな言葉ですが、誰も知らなくても自分は知っているってやつなんですね。僕はこの言葉非常に好きなんですよ。私自身の人生でも自分にそう言い聞かせることが多いんですよ。これは一番厳しいですね。誰も知らなくても自分は知ってるんだ、だから言ってみれば悪いことっていうのは基本的にできないんだと。人が知らないから悪いことをするということじゃなくて、この世の中で誰も知らなくても自分が知ってるんだから、だからやっぱり自分の信念にそぐわないことはできないんだっていう、まあ、こういう精神ですね。これは私はお天道様が見てるからっていうのと似たものだと思うんですね。こういうのを原始的宗教なんていうのがアホなんですよね。一番宗教の大切なことは、私はですね、誰も知らなくても自分が知ってるんだっていうその言葉にやっぱり真実があると思うんですよ。それはまあもっと簡単に言えばお天道様が見てるからっていうことになるんですね。そういった社会はそれは強いですよ。だからモンゴルにも勝つし、ロシアにも勝つし、寿命の競争にも勝つし、コロナもさすが日本にはおられないと、まあ、こういうことになるんじゃないかと思うんですね。まあ、日本はですね、その他感染症、歴史的な感染症もすごい少ないんですよ。まあもちろんコレラとか少しはペストとか流行ったんですけども、日本はその度ごとに少し衛生観念がどうとか、まあ、私にもそういう著述物があるんですが、下水制度が整ってるとか、まあ具体的にはいろいろあるんですよ。それはモンゴルに勝った理由もあるし、日露戦争に勝った理由もあるし、長寿世界一になる理由もあるし、今度もコロナをですね、靴を脱いで上がるとか、なんかそういうのも全部あるんですけどね。しかし全然モンゴル、ロシア、長寿、コロナと全然種類が違ってもですね、ほぼ日本が常に世界一、日本が常に世界一であるっていう根本理由があるわけですね。それは私はね、日本の素晴らしい制度、日本は日本人のものであると、自然は神様であると、男女を比較はしないと、そういう三大巨大文化があってですね、そしてその上でお天道様が見てる、まあ私の言葉で言えば誰も知らなくても自分は知っているんだ、まあ、こういうですね、日本人に優れた気質というのがあったので、日本は神国になったような生活をしてきた。それはね、モンゴルに負けてたらね、もう日本はひどいもんですよ。モンゴルは対馬に上陸した時に、女性を全部裸にして手のひらに穴を開けて、穴に綱をつけて船べりに吊るしたんですからね。負ける、戦争に負けるってそういうことなんですよ。それからロシアに負けたら日本はですね、約大体推定で500万人ぐらい殺されたんじゃないかと言われてますが、戦争に勝ったおかげで大陸に散った日本の兵士、まあ、5万人とか6万人ぐらいで、まあ、難を逃れたわけですね。まあ、そういうふうにこう日本の強さっていうのは具体的に、まあ、日本人の幸福に結びついている、まあ、それをまたね、まあ、日本のリベラルとかいう人たちが批判、日本はダメだ、日本はダメだって批判したりね、中には国連まで出てって日本の悪口を言う弁護士、日本の弁護士がいたりするんですからね、まあ、泣けてきちゃうんですけど、まあ、なぜ日本は神国になったのか、それは日本が神に守られた国だったんじゃなくて、神様も驚くぐらいの立派な国だったということだと私は思っております。